昨日はバザー皆様、お疲れ様でした、ね、本当に良いバザーをですね行うことができたのではないかなと思います。本当健康一つとってもですね、神業ですね。やっぱりあれだけ雨の予報が、あれだけ素晴らしい天気、秋晴れというか冬のね、暖かい天気が与えられた、本当によくは神様に守られて、神様がそのバザーを祝福してくださったんだな、私たちの備えたものを、良いものを神様が受け取ってくださったということも、朝起きてカーテン開けた瞬間に確信してしましたけども、その通り本当に素晴らしいバザーを、まあ、見えるところ見えないところを本当に多くの奉仕に支えられて行うことができたことを本当に感謝したいと思います。この不況下にもかかわらず例年並みのですね宝を与えられることができたということも本当に嬉しいし、その宝がこうまた多くの団体や働きに用いることができるということも本当に主に感謝をしたいと思います。何かこう良いことができたとかですね、こう人の役に立つことができたとか、相手に喜ばれた、まあ、そういう経験は本当にこう私たちの生き方とか人生とか、そういうものを本当にこう充実させるものだと思いますし、私たちのこう生きていることに意味をこう与えるようなことだと思います。で、先日もですね、我が家の娘がですね、ちょうど妻が少し調子を壊してまして、その時にですね、私が家に帰ったら生協ですね、届いた荷物をですね、玄関に届いた3箱ぐらいの大きな荷物がいつも届くんですけども、それをうちの三浦がですね、玄関からお台所まで一生懸命全部運んだんだというわけですね。そしたら私が帰宅したら非常にそれを誇らしげに語るわけですね。今日はね、ママが調子が悪かったから兄ちゃんがお手伝いしたんだって、そしたらママがとっても助かったって喜んでくれたんだっていうことをですね、本当にこう顔はやっぱりこう素晴らしい顔というか誇らしげな顔をして、もうその顔は本当に素晴らしかったので、思わず親バカじゃないですけども、本当にこう娘を抱きしめたという、まあ、そんな出来事がありました。で、私たちはその生きる中でこう褒められたり、こう自分の存在が認められたり、こう評価されたりするということは本当に必要なことです。そのことをなく生きるということが本当に難しい、そのことをなくしてこう人間が健やかに育っていくということは、まあ、ありえないのではないかなと思わされます。で、そのことはこう子育ての中ではよく言われることですよね。本当に受け止められていく、認められていく。でもそれはもう子育て的に限ったことではなくて、大人になってもいつまで経ってもそれは変わらないわけですよね。私たちが受け止められている、存在が認められている、私たちのしたことが評価される、それは本当にこう生きていく上で欠くことのできない大切なことです。褒められて嬉しいとか、役に立てて嬉しいという感情、とっても大事なものだと思います。だけどまたですね、同時にこの人から評価されるということ、人からどう見られるだろうかということをあまりにもまた気にしすぎることも、私たちが生きていく上でとても大きな問題になるのも確かなことだと思います。そのことだけに何か心を奪われていってしまうときに、また私たちが健やかに生きることが難しくなってくる、そういうこともあるんではないかなと思います。で、今日の箇所でイエス様はですね、人に見てもらおうとして人前で善行しないように注意しなさい、見てもらおうとして人前で善行しないように注意しなさいというふうに6章の1節のところから語られました。で、今日のところからこの善行、良い行い、それはまあユダヤ教の中ではですね、今日のところに出てくる施し、そして続いて出てくる祈り、そしてさらにその後に出てくる断食っていう、まあ、そういうことを含めて良い行い、善行っていうふうにこう言われていました。で、その事柄をこうイエス様は今日のところから一つ一つ語っていかれるわけですけども、その共通する、三つに共通する事柄として、見てもらおうとして人前で善行しないように注意しなさい、それはこう何かこれから始まるテーマを一貫する一つの大きなテーマ、人に見てもらおうとするな、これが大きなテーマだと思います。イエス様、あなたたちは悪い行いに注意しなさいって言われたんじゃないですね。悪い行いを注意するというのは私たちよく言われることかもしれません。でも良い行いをする、その時にこそ注意をしなさいってイエス様は言われるわけです。だからあなたたちは、あなたを施しする時には偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。 で、ユダヤ社会の中でこの施しをするっていうことはですね、旧約聖書の中にも記されている、積極的に、まあ、奨励されていたことです。申命記であったり、出エジプト記だったり、そういうところにもこう書かれていることです。で、イエス様もですね、ここで施し自体を何か批判的とか否定的に捉えているわけじゃないんですね。そのことはとっても大事なことだって前提とされているんです。でもそのとっても大事なことだからこそ、それに対する仕方、それに望む態度、そのことを問題にされたわけですね。で、どうもこう当時の信仰熱心の人たちの間ではですね、今日の聖書のところイエス様が言われているように、偽善者たちが人から褒められようと街道と街角でするように、そういうふうに言われるようにですね、施しっていうものを、まあなんていうんでしょうか、大々的にアピールする形で、自らの信仰がいかにも立派なんだぞ、すごいんだぞ、ということをこう、ひけらかすかのような、そういう振る舞いがですね、やっぱり多く行われていた。施し、本来的にはとってもいいことから、本当に貧しい人たちを支えなければ、助けなければいけない。それが、いつの間にかに、自分の信仰をアピールする道具になり下がっていってしまってた。そういうことがこう語られています。で、一説によればですね、私たちも献金をしますね。礼拝の中でお捧げします。で、それはいろんなところに用いられたりもするわけですけども、ユダヤ教の礼拝の中でもですね、多くの多額の施しや献金をした人はですね、どうも発表されてですね、祭司のですね、ラビの横に座る特権を得たとかですね、いろんなことがあったそうなんです。で、神殿の構造からですね、施しをするための密室っていうのもあったそうなんですよ。つまり誰からも知られないで、そっとそこに置いてきて、そこに置かれたものが貧しい人にそっと使われる。それは施しを受ける方にしても、何かこうやっぱ隠れたところで施しを受けた方がいいわけですよね。大々的にあなたに施してやるよって言われるよりは、施しの部屋があって匿名で誰からも知られないで与えられたお金を、誰から与えられたかわからないものを貧しい人に施す、そういう部屋が神殿にはあった。でもそこに捧げるんではなくて、みんなもう街道のど真ん中の広々とみんなが見ているところで、どういうふうに捧げたかの分かりませんけども、とにかくそれが申告され、私は何で何を捧げました、ああそれは素晴らしい、皆さん何々さんは何で何を捧げしました、素晴らしいですね、神様に祝福がありますように、と、まあ、そういうのはラッパを吹いている、そうやりようとして、一つの比喩としてですね、まあ、私たちがことを大げさに吹聴するっていう、こう日本語がありますけども、そのようなラッパ、実際にラッパを吹きなされたかどうかっていうのは分からないだろうと、ただやっぱり一つの比喩としてラッパを吹き鳴らすかのように、私はこんなことしてます、そう言いふらしているような、そういうことを、が行われていたそうです。面白いのはですね、この人に見られるようにしてっていう、この施しをする人たちをイエス様は偽善者っていうふうに呼びました。偽善者って聞くと何かこうね、なんかやっぱり人間の偽善性というものを思わされますけども、この人に見られるようにっていう言葉はですね、後々にはこうセアターっていう言葉になるんですね。セアトロンっていうギリシャ語、セアターに変わるんです。劇場なんですね。で、偽善者っていうこの言葉はですね、俳優っていう言葉から来てるんです。なんかこの人に見てもらおうと偽善者がしてるってこと、まさにこう演技なんですね。そしてこの俳優っていうのはですね、仮面をかぶって物を言うっていう意味なんですね。ですから本当の顔は隠れてるんですね。それでいてこういっぱいの多額の、施しをしながらみんなから称賛を浴びている、まさにそのパフォーマンスとしてなって、その中に言ってみれば劇場みたいなわけですよね。演劇のように、そういうこう嘘くささをイエス様はですね、やっぱり見抜かれて戒められた、まあ、そういうところ、仮面を外せば全然違う顔が見えてくる。施しというのは自らにみんなの目を向けたい、みんなの関心を買いたい、与えるどころか買いたいんです。施しって本来与えるものが自分に関心を買ってる行為になってしまって、いつの間にかにすり替わってしまっている、そういうことをイエス様はここで厳しく、言われているんだと思います。で、施しをするっていうのはユダヤ教の中で特別なこととしては全く考えられてなかったんですね。特別美徳としてされたことではない、むしろ神の民として当然の行為として考えられていた、本来的には。で、新約聖書の中にも もし施しをしないならば、あなたたちの信仰は死んだようなものであるって、ヤコブ書なんかにも書かれている。つまり信仰とその施しをするっていうのは別に別の問題ではなくて、信仰者としてごく当たり前の事柄、別にそれにやったから褒められるとか褒められないとか、そういう次元の問題ではない。それがいつの間にかにこうすり替えられて、自分の信仰をアピールするような事柄になってしまう。私はどれぐらいしましたよ、私はこんなにやってますよ、こんなにすごいですよ、こういう、まあ、自己アピールだったり、良い行い、評判、そういうものは本当にですね、いつしかそういうものにとらわれていってしまう。貪欲にそのことを求めていってしまう。やっぱりこう、なんていうんですかね、あの悪魔の誘惑というか、まあ、そういうものがやっぱりこう、待ち構えているんではないかなって思います。で、私たちの周りにもそういう出来事って、しばしばあるような気がするんですよね。なんかこう、大学の銅像になって、それを目指してですね、多額の寄付をするとか、村おこし、いろんなことがあると思います。全てが悪いとは思いません。でもこう、IT 長者の人だったり、こう、なんていうんですか、スポーツ選手と有名選手がですね、なんとかに何億ドル寄付したとかですね、それニュースになりますよね。名前が出て。誰か一度ぐらい、誰からもわかんないけど、匿名で、1億ドルの寄付がありましたとか、そういうニュースがいっぱいあればいいなと思います。だけどもなかなかそうはならない。マイクロソフト社の誰それさんが何個寄付した、ね、スポーツ選手、ゴルフ選手の誰々がいくら寄付した、震災があれば松井選手が何千万件寄付をした、すごいなと思いますけども、でもなぜそれが匿名にならないんだろうかという思いも思います。24時間のチャリティー番組が年1回テレビ番組で大々的に行われてますけども、まあ、確かにあのお金によってね、車が買われたり、いろんなこと実際走ってますでしょ、福祉カーみたいなのが。でも、あの番組を作るために出演料がえらいかかってる。その事柄をどう考えるのか。本当にチャリティーの名のもとで行われてるだけなんではないか。そこに出演しているあの俳優たちの何かこう名前が上がってるだけなんじゃないか。まあ、そんなことをですね、見ながら、思いが拭えないのは、私はどうしてもそういう思いが見ながら思ってしまいます。そしてそういう人たちのこう見ながらですね、どっか、冷めるような思いを持ちながらも、実際自分自身もそういう、こう人の目を気にしながら善行するような、注目を引くような、まあ、さりげなく、ラッパを鳴らすあり方はないだろうか、そういう面を私自身も持ってるんではないかということも、こう認めなければならない、そういう思いにさせられます。で、この捧げるっていうこと、まあ、もちろん施しっていうこともそうですけども、ここで大事、一つテーマになっているのは信仰をひけらかすなっていうふうなことにも取れるんですね。この善行っていうところを訳しているとあなたたちの宗教を、あなたたちの信仰をひけらかすな、人前でするなっていうふうに訳している、翻訳もあります。で、その捧げるっていうことを考えてみると、まあバザーのつながりとかね、いろんなことで考えさせられるのは、まあ一つ奉仕っていうことをとっても、なんか当てはまるんではないかなって、思いました。で、私たちがこう捧げているその、まあ、献金というふうに考えてもいいかもしれないし、そういうものは一体誰にこう捧げて、いるものなのか。やっぱその対象がブレてくるところに、この本質からずれていってしまう、やっぱ問題がいつも潜んでるんだなってことをですね、改めて、教えられたような気がいたします。奉仕にしても献金にしても、私たち自身のためにするわけではないわけですね。私たちの信仰を満足させるために、ましてやその私たちの信仰を人に見せびらかすために奉仕をするわけでもないし、献金を捧げるわけでもないわけ。それは神に対して、私たちはそれをお捧げ、するわけなんですね。で、神様にお捧げする奉仕のはずが、あの人はよく奉仕してるから立派だとかですね、あの人の信仰は立派だと、あの人は本当によく献身してる人だ、まあ、そういうことがですね、まあ、私たちのこの中でも起こりうる事柄でありますし、私自身こう青年時代なんかですね、まあ、自分で言うのもなんですけど、よく奉仕をした方なんじゃないかなってついついこうアピールしたくなるですね、時代がありましたね。やっぱりもう夏休みといえば全て教会のキャンプにですね、それ楽しくてやってたんですけど、でも本当によく奉仕していたなって今考えても思います。 で、実際その時を振り返ると、なんかそのことをですね、なんか胸張って誇らしげに思ってる自分もいたなってことも思います。で、いつしか、まだそこで収まってれば、こう、可愛いものなのかもしれません。でも、だんだんその思いはですね、その人との比較になってくるし、時には人をこう、裁いていくようなことにさえ陥りかねない、わけです。もっとひどくなってくると、誰からも自分を一生懸命奉仕しているのに褒められないとかですね、誰も俺の奉仕しているのに気づいてくれないとかですね、俺がこの庭を掃いたのに誰も見てくれてなかったのかなとかですね、まあそんなことに陥りやすいんですね。人の目を。いつしか神にそれは対してやっていることが、人の目につくために、人から感謝されるためにやっている。まして人から感謝されなくなると、だんだん腹立たしくなっている。誰もこう、私の隠れたところを気づいてくれないわ。で、自分の中でですね、思うようになっている時が僕の中にもありました。でもそうなってくると、やっぱり、こう、黄色信号ですよね。何のためにそれを捧げているのか。何のためにそれを始めたんだろうか。脱破を起きなさなければ、良い技ができなくなっているんではないか。イエス様は施しするときに、施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならないって。難しいですよね。どういうことでしょうか。右の手をすることを左手にもするな。これは最も近いものにさえそのことを伝えるなっていう一つの言葉、意味だそうですね。最も近いものにも。それは家族であったり、親しい友人であったり、さえましてや自分自身にさえ知らせるなんて、とても難しいことです。良い技をするということはそういうものなんだって。イエス様おっしゃるわけですね。私たちもこう走るときに、右手の動きを一左手に、まあ走る人が苦手な人は右左右左って言いながら走るかもしれませんけども、基本的に自然の動きですよ。右のすることをこう左手が動いてる、右足が動いて左足が動いてる。でそんなこと別に右のしてるから左動かせとかいちいち指示しないわけです。それと同じように施しをするってこともごく当たり前のこと、良い行いをしていくっていうのも何か特別なことじゃないんだってイエス様はここで、おっしゃっているわけです。本来人に評価を受けるためではなくて、自己アピールをするためでもないし、自分の評判を上げるためでもない、ごくごく当たり前の自然の声である。困っている人がいたら助ける、貧しい人がいたら目の前にいる人に関心を向ける、ただそれだけだっていうことなんですね。それ以外の意味はない。ただ関心を自分ではなく目の前にいるその人対象にしっかり向けなさいっていうこと。そこがずれてくるとき、神に捧げる奉仕、他者を施す行為が自分に向かってくるときに、それがずれてくるってイエス様はここで教えられているんだと思います。ただひたすらその解決をするには、私たちが他者に向かって心を開くということです。自分に向かうのではなく、目の前にいる他者に心を開くということ、その他者が私たちの中に生きているということ、それに他ならないわけです。それこそこの2週間ぐらい先週はヘール先生の話、佐藤先生がまたしてくださいましたけども、我が生きるのはキリストなりっていう、それこそキリストに心開かれている、自分ではなくて他者に、キリストに自分の思いが開かれている、そのことこそが右の手をから左の手に知らせない、そういう歩みになる。そこにしかこう私たちの目指すものはないのだと、今日の箇所から学びたいと思います。自分の益のためではなく、本当に相手のために力を注ぐ人っていうのは、力を注いでることさえ実はもう気づかないでしょうね。本当に他者に仕えている時に、自分は他者にお仕えしていますっていう思いさえ実は湧き上がっていないわけ。自分自身さえもこう、そのことを知る必要はないわけなんですね。なぜならそれは神様は隠れたところを見ておられるお方だからです。イエス様はっきり言っている。隠れたところを見ておられる。神様は見ておられるのだと。人は見ていなくても、人は誰も評価してなかったとしても、神はその良い技を見ていらっしゃるよと。それでいいではないか。そこに大きな報いがあるんだ。人の評判をしている人はこの世のもう報いを受けてしまっている。もう手一杯だと。神から報いをいただくもう余地もないのだ。そうではなくて、あなたたちが大事にしなければいけないのは神からの報いである。神からいただく栄誉、 何よりも喜びとし大事にしなければならないということです。この人に見せるなっていうところと、もう一つ並んでこの三つの用意を行えるキーワードに出てくるのが、まあ、隠れた、隠されたっていうキーワードだと思います。で、隠れた行い。これ面白いのは、新改訳ではですね、隠れたところでって訳されてるんですね。隠れたところを見ておられる神っていうのと、隠れたところで見ておられる神っていうのは、ニュアンスずいぶん違いますね。で、両方こう訳せるんだと思います。で、この隠れたところで見ておられるっていうのは一つ示唆的な訳でもあるなって思いました。やっぱ神様っていうのは私たちからこうある分では隠されている。隠れたところで見ておられる。私たちがこう、必ずしも分かり得ないところで神様っていうものは見ておられるんだっていうことです。クリスマスが近づいてきましたけども、去年、教会学校でやったの、靴屋のマルチンのお話ですね。いろんな困った人がいて、何でしたっけ、菅ちゃんがね、やってくれましたけども、靴屋のマルチンが貧しい人だったり、子連れのお母さんであったり、そういう人を助けていく中で、こう、キリストと出会っていくっていう物語がありますね。で、マタイの福音書の25章ですよね、に書かれている、物語。そこで、開けてみましょうか。マタイ福音書の25章、の、31節以下のところですね。34節から読んでみましょうか。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。またその反対側の事柄が41節から書かれていきますけども、いつそんなことを私はしたでしょうか、いつ私たちはそんなことをしたでしょうかって、したものはそれさえも気づいていない状況の中で、しかしこの神に出会っていた、そういう事柄がこのところに書かれています。で、この隠れた神っていうお方、それはまさにナザレのイエス・キリストという方においてはっきりとこう示されたわけです。イエス様の姿っていうのも実は本当にこう、まあ、隠れたっていうと少しあれがあるかもしれませんけども、でもやっぱり隠されてたわけですね。イエス様のことが神の子でありながら、でも全ての人がそれをこう受け止められたわけではないわけです。ある部分ではこう隠れた神の姿というものが、そこにあったわけです。で、アドベントに、来週から入りますけども、まさにクリスマスの物語っていうのも、馬小屋の物語、エルサレムではなくて、本当に馬小屋の中で神の子が生まれるなんて、隠された物語ですよね。神殿ではなくて。そして、この世の支配者として君臨したのではなくて、十字架の上で神の子がいた。まさに隠されてるわけです。お前神の子なら、自分を救ってみろ。そこから降りてこい。唾を吐きかけられ、罵りを受けた。あの十字架の上で神のこの姿っていうのを示されてたにもかかわらず隠されてる。こういう部分はですね、やっぱり神の本質の中にあるんだなって思います。で、いるならば、私たちのですね、神に従う歩み、神に従って行っていく良い行いというもの、それをですね、なぜこう引けらかす必要があるのか、そういう思いにとらわれなければいけないのかということを思わされます。賛美歌の360番に、人の目には隠されたただ一人の生ける神というふうにありますね。人の目には隠されたただ一人の生ける神、 私たちの目の中で隠されている神様のお姿であったり、神様の出来事であったり、神様の物語というものがまああるわけですね。で、教会のこの技、教会の歩みっていうものは、その隠れたその技によって成り立つ共同体でありたいなって本当に思います。私たちが何かこうこんなことしてる、あんなことをしてるってアピールし合う共同体だ。もちろんですね、隠れたところでなされるその奉仕であったり働きというものに私たちが敏感に察知しながらねぎらったり感謝をしたり、そういうことはとっても大事なことですね。だけどもこの自己アピールをしたり、それを道具に私たちはしてはならない。容易に私たちがそこにこう足元をすくわれてしまう危険が潜んでいるということをいつも覚えておきたいなと思うんです。で、最近加山里香さんの、しがみつかない生き方っていう本を少し読みましたけれども、その中でですね、自己自慢、自己アピールをしないっていうですね、第2章だったかな、項目がありました。で、現代社会はやっぱり一昔に比べて90年代頃からですか、やっぱり自己アピール、自己自慢っていうのがあまりにもこう強くなってきたんじゃないか。で、それは国際化社会の中で日本人はものをはっきり言わないと、もっと自分をはっきりしなきゃダメだ、自己主張しなきゃいけないっていう、流れからまた結びついてきているそうであります。でもそういうところからですね、あまりにも自分をアピールすることが求められている時代なんじゃないだろうか。会社の特に企業であったり学校であったり、自分はこんなことができます、自分はこうなんです、自分はこういう人間なんです、この言葉人より優れてるんですということを言い続けないと生きれない、就職もできない、そういう社会になってるんじゃないか。で、そういう中でその加山里香さんというのは精神科医ですよね、疲れ果てていっぱい、それに比例するかのようにうつの人だったり患者の数が増えてるっていうふうに指摘をされました。その中で、有名な宮沢賢治の、みんなにデクノボーと呼ばれ褒められもせず国もされず、そういうものに私はなりたいっていうこの生き方のことに少し触れられておりました。今その生き方は通用しないなくなっちゃってると、もっともっとアピールしてデクノボーでいいなんて、ね、いや私は大したものじゃなくてデクノボーのようなものなんですなんて言ってたらどこの企業からも取ってもらえないというふうに言うわけなんですね。でもみんなにデクノボーと呼ばれ褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。これ宮沢賢治が一人こうモデルがいたっていうふうに言われていますけども、まあ、私たちにぐっと引き寄せていけばですね、イザヤ書に記されているようなまさに苦難のしもめの姿ですよね。ほふられていくほくり場に毛も刈られて物も言わず、神ただただ神の目に映るような苦難のしもべ、イエス・キリストのあの十字架の上で罵られ人の役にも立たず、お前神の子なら降りてこいと、そういうところに示されている神の御業というものがあるんではないだろうか。私たちのこの時代というものは本当にそういう自己アピールとか、私はこんなことしてるんだということを求められる社会であるならばあるほど、私たちは隠れたところで当然私たちに与えられた務めをなすべきことをしたまでですと、神の前に喜ばれる歩みをですね、人から喜ばれるんだ、自分をアピールすることに喜びを見出すのではなくて神様からこう喜ばれることから、それは本当にですね、イエス様が見ておられたっていうのは、まあ御広がですね、本当に純粋に母親を助けたいって言って、その時にこう与えられた賞、まあ、本当に助かった、嬉しかったよって言われた時に、本当にそれが自分の誇りになったように、神様から私の御心にかなうことをしてくれて本当に嬉しいよと言われることこそをですね、私たちの誇りにし、私たちの報いとして歩んでいくことこそが求められて、人からの報いではなく神からいただく栄養ですね、ひたすら目指してまた今週も歩んでいきたいなと願います。これからアドベントに入りますけども、本当にその隠された神の御業、物語というものに再び私たちが目と思いを向けて、良い行いを出していきたいと願います。お祈りいたします。神様、皆を心から崇めます。私たちの思いを主に向けて、どうか主の技に仕えていく一人一人とならしてください。 イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。